杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。毎週ありがとうございます。南雲さん、そしてリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがお過ごしですかね。まだまだ状況は変わんなかったり変わったりしているかもしれませんけど、
はい、杉林さんいかがですか。
そうですね、変化もありますし、まあ、その変化を何でしょうに乗るようなことができるといいなっていうことだったり、うんうん、はい、まあやっぱりいろんな人との出会いが自分を変えていくし、
はい、
いろんなことを作り出していくなっていうのは、はい、また最近 の、 トピックスなんですけどね。
いい出会いをされてるっていうことなので、またなんかいろいろね、うん、そういう話も聞いていきたいなと、
ね、アートプロジェクト系もね、
はい思いますので
またこの番組で作っていきましょう。一緒にリスナーの皆さんと一緒にね、作っていきたいなと思います。
はい、では今日もお便り紹介したいと思いますが、まあ、今日お便りというか感想ですね、はい、ラジオネーム、うん、はい、コンさん、新潟県33歳の女性の方ですね、杉林さんがいつもご紹介いただく本は、私好みなものが多く大変好きな回ですので、これからもどんどん紹介してくださいっていうですね、
はい、はい、ありがとうございます。好きなものが多いっていうことはちょっと変わったかったかもしれないし、
ね、まあ杉林さんがねご紹介いただく本は本当にね面白いですよね。前回は予想通りに不合理なんていうね、うん、本を紹介しましたけど、
いやこれはね、何回読んで何回も読んでみていただきたいな。読むたびに、うん、多分違う発見見方が出てくる本だなって思うんですね、
うん
うん、ぜひぜひお読みいただきたいなっていう一冊ですね、はい、なんかこう今リスト見てるんですけど、今までの本の、はい、抽象度がすごく高いものと、
はい、
かなり思いっきり具体的なものに、
うんうんうん、
分かれてるんだなっていうのはね、売り上げを減らそうってやったじゃないですか。
あれやりましたね、はい、
それに対して宇宙のこと全然わからないっていう本紹介してますよね全然違いますよね、
うん、面白いですよね、まあ、無知の技法なんていうのもありましたしね、
まあ、でも皆さんのこうヒント、うん、本の種類っていうよりもね、なんかヒントになればいいなと思って、
はい、
うん、お伝えさせていただいてるシリーズです、シリーズですね。
そうですね、まあ本当杉林さんこれからもね面白い本どんどん紹介していただきたいと思うんですけど、
で、うんうんうん、
今日は書籍の紹介というよりなんか本にまつわるエトセトラ的な、
うん、エトセトラエトセトラはいはい、そうですね、
何かお話ししていただけるということで、
うん、実はですね、あれでもずいぶん前にこの話したことあったかもしれないですね。著名な方なんですけど、
はい、
そのかもうお亡くなりになってる方なんですけどね、
はい、
評論家、政治評論家かな、家に、うん、まあもう10年ぐらい前かなに80代でお亡くなりになった方なので、
はい、
いわゆるなんていうんですかね、あの人生のメインをやった時代っていうのは私たちなんかよりはるかに昔なんですよね、
うん、
その時代に本用の家を建てたんです、その方が
本用の家って本をこう読むための家、
あまりにも蔵書がありすぎて、
あそう、
でそのための場所作りをして、まあ、家というか家ですよね、
なんか贅沢、書斎、
大きな贅沢ですよね、
うん、
でもそれは何でやったかっていうことはその方が語っていて、
はい、
いつでも知りたいこと調べたいことが手元にある状態をずっと若い頃から作りたかったんですって、
うん、夢だったんですね、
うん、非常に知見が深い方なんです なんですね、それだけに、
うん、
それはまあ本当にインターネットが時代ない時代に、今はまあある意味検索すれば、うん、調べるっていうことについては、
はい、
瞬間的にできるじゃないですか。
はい、できます。
だけどほんの30年前、
うん、
40年前は、
うん、
調べるっていうことは、
うん
うん、ある一つの何かアクションとか、
はい、
まあ、本を手に取るとか、
うん、
人に聞くとか、どっかに行くとかいうことがないと、その場で調べるっていうことなんてできなかった時代ですよね。
そうですね、本当ですね、うん、
その時代に、その状態を作りたかったんだっていうことにすごく共感したんですよ、うん、私も若い時に、
はい、
まあ、私もそういう、まあ、本はもともと好きだったんですけど、
はい、
で本ってなんだろうなと思うと、
うん、
あれ一冊どんな本であれ一冊書き上げるのってすごい労力だなと思うんですよ、
う
ん、
そうでしょうね。ちょっと考えたことなかったですけど、
うん
ね、200ページ、まあね、その本によりますけど、その人の、ね、うん、こう思いとか経験とか、ね、いろんなものが全てがギュッと、ね、うん、文字に詰まってるわけですからね。
そうですよね、
はい、
それをまず文字に起こして人に伝わる、うん、伝わるまた文章にしながら構成したり、
はい、
構造中身のこう目次じゃないけど、
うん、
構造をこう入れ替えたりいろんなことしてると思う、されてると思うんですね、
うん、
皆さん、
うんう
ん、それをねたった1500円とかさ2000円前後で買えるって人の脳みそを丸ごと、まあ丸ごとじゃないけど大半をこう2000円ぐらいで買えるっていうさ、はい、
そう考えて安いっすね。
安いっすよすごく投資としては、うん、めちゃくちゃ投資効果が高いものだなと思ってい て、
はい、
まあ、そんなことが昔からイメージだったんですね。のでもちろん当時若い時はこの本読みたいな、こういうこと調べたいな、こういう、うん、この人のこと知りたいなとかさ、
はい、
っていう結構目的とかその時の考えがあったんですけど、
はい、
ある時から、まあ、チームいろんな前職でね一緒にその仕事をする仲間とか、
はい、
部下とか上司の、まあ、一緒にこう何でしょう、人と何か物事をやるようになった時代が、まあ、私にもあって、
うん、
その時ぐらいから、
うん、
なんか自分の頭の中で考えてることってやっぱ限界があるなって、
お
逆に言うと人と一緒にやること、チームと一緒にやることで、
はい、
自分の発想なんかはるかに飛び抜けたことが作り出せるなって、
はい、
作り出せるんだなって思ったんです、
うんうんうんうん、
そういう時に本の選び方も、
うん、
私が選んでるからさ、
はい、
自分が選んでるんで、
はい、
自分の脳みそで選んで当たり前だけどさ、
あ、
それ以上のことって逆にできないじゃないですか、
はい、
だからなんかそれを超えたなんか本選びってできないのかなって、そんなこと考えたりとか
面白いこと考えますねじゃあどう
して、
はい、
今すぐには必要ないんだけど、
うん、
なんかいつかもしかしたら必要になるかも。
それ前も言ってましたね、買っといた本が今自分に響いてるみたいな。
不合理本もその時5年前に買ったんですけどね、その時はそんなに読まずに、
はい、
で 今まさに結構リアルに読んでるんですけど、
うんうんうん、
そういう買い方の方が比率的に多くなったんですよ。今なんかこれを読みたいというよりも、きっとこれ先々必要になるかな、もしかしたら自分が必要じゃなくても誰かが必要かもなぐらいの話です。だから私結構本プレゼントしたりするんですね。だ子供にもこの本はっていうのは3冊買ったりするんです、はい、
あ、そうなんですね、
自分用と子供2人用とかね。
素敵ですね。
子供は読むかもしれないし読まないかもしれない、
うんうん、
いうことをもう10年以上前ですね、やり始めたらあっという間にこう本が増えたんだけど、すごく、まあ、どっか、まあ、家中そういう状態になってるので、 まあ、座れば各所にこう本が手を伸ばせば必ずあるっていう。
でじゃあ実際そういう本の選び方、まあ、買い方をにチェンジして、うん、その、まあ、10年経ってみていかがですか？
そうですね、うん、なんかいい質問だなって思いましたね。10年経ってみてね、
はい、
やっぱりですね、インターネットとやっぱり本違うんですね。
どのように違いますか？
なんかね、インターネットって一つ今思ったことがあるんですけど、はい、いろいろ調べられるんだけど、
はい、
基本的にはさ、まあ、スマホだったりパソコンも画面はいくつかできるけど基本一個のものでじゃないですか、
うんうんうんうん、
調べているとき、
はい、
ある一つのことに向かってますよね、
はい、
で私が本を読んだりするときって5冊4冊6冊10冊がここにドカッと置きながら、はい、なんかこっちを読みながらなんていうんですかね、うん、こう行ったり来たりがずっとあるんです、うん、
あ反復があるんですね。
これはインターネットの中ではできない思考パターンと行動パターンだなって思うんですね、
うんうんうんうん、
で結果全部本を読む本もあるし、まあ、パラパラと抽出する本もあるんだけど、うんうん、多面的に同時多発思考じゃないけど、
はい、そうですね、
うん、で結構電子書籍っていうのもあるんですけど、
はい、
あれのいいとこ悪いとこ、いいとこやっぱどこでも持ち歩ける、
はい、
でも本って例えばこういうこの厚みがあるじゃないですか、
はい、今持っていただいてますけど、はい、厚みありますね。この
全く違いますよね、この厚みが、
はいはい、
この本とこの本で、
はい、
そうすると読んでる手に持っているこの重量感とか厚み感がさ、
うん、
情報量の多さをこう感じながら、
はいはい、
今この辺だなって、じゃああとこれぐらいだなっていう、じゃあガーッといっちゃおう、全部これあと30分で1冊いっちゃおうとかいう意識がやっぱ電子書籍はそれできないんですよ。
そうですね、
もちろん下にあと何ページとか出てくるんだけど、
はい、こう
直感的なこう感触、はい、手の感触、
うん、
厚みっていうものが分からないので、
はい、
わざわざこう 見て考えるっていうことが必要で、うん、本はね同時になんかね体験しながら、それを体験しながら情報獲得したり、
うん、
没頭したりするんで、うん、やっぱりこう何ですかね、体に記憶が残るというのかな、
うん
うん、
ね、
そんな風なのがもう家中、うん、もう家はもうだからそんな場所になってる、
ね、うん、はい、いや、もう本当に杉林さんの本が好きっていう愛が伝わってきた回でした。
ありがとうございます。こんなちょっと全然誤解という回答でもない、まあ、質問でもないです
ね。特に質問じゃなかったので、ね、
はい
はい、
はい、そんな、はい、ちょっと私の読み方の癖をご紹介させていただきました、はい、何か参考になればと思いまして、
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは今日もこのあたりで一言、はい、杉林さんから経営のためのヒントよろしくお願いいたします、
はい、思考回路は盗むもの。
杉林智彦の経営はデザインできる。
なるほど、もう盗むもの、
うん、盗むもの、
うん、だけどね、本当今日のお話にもありましたけど、いろんな人の脳みそが置いてある状態っていうね、なかなか面白い表現かなと思って。
だってすごいですよ、はい、本当にあれだけど、もうこれ書くの大変だなっていつも思いながら、ありがとうございますっていう。い
や、僕なんかあれですよ、杉林さんがいつ書籍を出すんだろうって思ってますけど
書籍ね、はい、だから昔書こうとしたことがあるんですね。
あるんですね、
書籍を。原稿あるんですよ。
え、実はあるんですか？
あるんですけど、
はい、
何か私でもう一つ二つこうハマってない何かがあってですね。
ああ、じゃあそこはまだお蔵入りというか、まあ、取ってやる感じですかね。
何かまだ置いといて、まあ、多分いずれ出番がやってくると思うんですけど。
え、どういう本ですか、差し支えなければ。
まあ、建築分野のことを軸に、うん、考えるっていうこととか、そんなことにアクセスした、まあ、そ そうですね、何枚だろう、結構、まあ、本になるレベルのボリューム感を書いてます。
結構ガチで書いて
るんですよ。書いてますよ、いや実際あの本出そうと思って書いたんですよ。
あ、じゃあいずれその何かまだ足りない部分が補えれば将来的には可能性があるですね。
そうですね、足りないというか、はいはい、こう噛み合うっていうんですかね、分かんないけど、ま、足りないじゃなくて、うん、噛み合わせだなっていうのがあってですね、まあ今ちょっとそれは扱ってないんですけど、いずれ近い将来あの、ね、
噛み合ったら、
まあ、出すことになるだろうなっていうの
は思ってて、あすごい楽しみ、ほんとそれ、
なんかそんな噛み合わせがね あった時にぜひ
出してくださいよ、
いきたいと思いますので、その時にねお読みいただければと思います。
そうですよ、まさに杉林さんの思考回路を盗みますので。
わかりました、
よろしくお願いいたします。
はいはい、そうですね、ぜひぜひ
ということで、皆様、はい、番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いいたします。それではまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はデザイン経営研究者の提供でお送りしました。